読み出しの時間111
回目です。
おー、なんかキリがいいというよりはなんか気持ちのいい数字ですね。
そうですね、111ということで ね、まあ、はい、111回
考えてみたらようやってるね。なんかキリがいい数字が出るたびに言ってるんですけど、はい、考えてみたらようやってますよね。
キリがいい数字が出るたびにっていうのは、はい、続けるモチベーションを高めるために必要なことだと思います。
あ、それは確かにね。はい、
でまあ、私たちね、老舗じゃないけれども、まあ、あのそこそこに業界の長い人間がぼちぼちやってるんですけれども、製品業界には若手が増えてきたなということで、
増えてきたな、
ね、でしょ、はい、もうね、最初はね、若手はちょっと怖いと思ってたけど、もう最近は積極的に若手を取り込もうと思ってます。これから生き抜いていくためには、ね、漫画たりの生き方を学びました。
なんでそんなにうち若手多くなってるか分かってるかな。
漫画たりは若手をちゃんと取り込んでますよ。
あ、若い人いて、あの探していったらなんとなくつながっていくっていう、そういう感じですね。
でしょ、本読みの時間は若手怖いって、はい、若手怖いっていうおじさんとおばさんが揃ってるので、
そんなことないと思うけどな。
若手怖いって言いながらいきなり入れた若手がポルンですからね。
すごい、
ポルンは本読みの時間にとってはある意味黒船でしたから、
えらいとこ行きました ね、
うん、もうね、はい、あれカルチャーショックでした。あいつを初めて読んだ時の本読みの時間。同じ回に徳永さんが初めて出たっていうね、分かる人にしか分からない話題ですいません、はい、まあ、そんなこんなで、はい、いろんな方をゲストに呼ぼうと思ってますが、はい、さっき打ち合わせをしながら私は衝撃を受けました、はい、今日のゲストがですね、なんとポルンと同い年ということで、どなたが登場するか皆様お楽しみください。本日のお相手、海優子
と石田森幸と、
そしてゲストでお越しいただきました
特命劇団の東里です。
いらっしゃいませ。
す
みません。ポルンと同い年。
えらいとこから入ったね。特命劇団さんのとかなんとか言うより、いきなりポルンちゃんと同い年っていうとこから入るんや。
ね、怒られるわ。いや、だって特命劇団のみんなの落ち着き具合とポルンやで、ね、ポルン。なんかシロットさんと特命劇団っていうのが同じ時代に並ぶっていうのが。世の中ってすごい。
いやいや、うちが多分老けてるんですよ。
いやいやいや、でもだってね、最近ちょっとお話聞いてるとね、同じ世代にいろんな方の名前が出てきて、え、みんな同じぐらいなんやと思ってちょっとびっくりした。
そうそう、ね、金蛇とかね。
ねえ、
そうだから、がっかりアバターさんが一個下っていうのも、
そう、年下ですね。
アンディ君のあの、なんだろう、好きは、まあ、直接喋ったことないんですけど、うん、まあ、がっかりは確かに若いっちゃ若いかな。
若さはね、端々に感じますよね、はい、
という世代でございますけれども、
すごいね、
はい、もう特命劇団大好き、はい、
ありがとうございます。
いきなりやで、
いきなりかいってね。、はい、ただもう本当に私は特命劇団さんも好きやし、
はい、
特命さんのもう東さんが大好きで、はい、大好きすぎて、うん、もう竹信さんに何とかして東さんとつながりたいって、はい。竹野さん、よろしくお願いしますって。
ありがとうございます。
すごいルート使ったのね。
で、もうなんか竹野さんに頼む、メールアドレスをなんか交換していいか聞いてくれって。知ってるもの何でも使うっていう。
、はい、
まあ、そんなこんなでですね、はい、なんかあのどっかで一緒にお話ししたいなと思って、
うん、
もういろいろとねスケジュールをお忙しいので、
いいいい、
なんとか合わないかな、とか合わないかなって言ってるところで来てもらったんですが、はい、今日はだから、まあ、特命劇団がその私は言った通り、一番最初に見たのがあれもう何年前になるんだろう、リンクスに、初めてリンクスに出たやつ、
そうですね、
大店員さんですね、
大店員の学生の時です、まだ大学生の時なんで、もう何年、4年5年ぐらいとかですかね。
あれで初めて見て、そこから、うん、うわ、ここ面白いと思って。
ありがとうございます。
そう、いや、ね、理解してるかって言われると、ちょっと困るんですけど。
それ大丈夫、全然大丈夫。
ただ、なんかやってること面白いなと思って、そこから見に行ける範囲で全部見に行くようにしてて、
はい、
うん。で、あともうなんか勇気を振り絞って、東さんに連絡を取るぞ。
全然そんな。
やってたんだけど。で、菱田さんは、特命さんは。
僕もね、あの、うん、初めて見たのはそのリンクスの時ですね。うん、あの時は本当に僕自身が演劇を、見に行き始めたぐらいの時だったので、
そうでしたね、
確か、うん、本当にポカーンとしちゃって、
うん、まあそうです、
うん、そうなんです。
多分ね、読み出し始めて半年とかぐらいですよね。
そうそうです、石田さんに行ってもらってそこでっていう話だったからね、うん、で、学生さんですっていう話を聞いてたから、うん、今時の学生はこんなものを作ってるんやと思う。 た覚えがあります。そこから意外とね、あの機会がなくて、うん、実は一昨年にリンクスプライムに出られた時に、うんうん、はい、ご一緒してるんですよ、
ね、そうですね、藤田さん司会者でしたもんね。
そう、一緒の舞台に曲がってるし、うん、横から見てたんですけどね、うん、あの時に面白いと思ったんですよ。
あ、うん、ありがとうございます。
あの 2パターン上演されてましたよね。
そうですね、
両方とも、ね、見てて面白いわ、ここどうすごい、なんかあのストーリーがええって思ってるうちになんか取り込まれてるみたいな感じがして。
2パターン、私あれ、うん、あのプライムの時は片っぽの方しか見れてなくて、はい、あのゴミための部屋のやつ、
あ、そうです、汚い、
汚い、
片付けてるやつ、
ね、はい、そうそうそうそう、なんか夢の話とね、現実と夢とがごっちゃになるみたいな話で、あれ短いお話でしたけど
20分とかですね、う
ん、ね、ですね、だからね、でもあれすごくよくできてるなと思って、うん、私は大好きだったんだけどな。
そうなんですね。で
今までなんかその特命さんをいろいろ見てきて、はい、私一番最初に見たその、救世主だっけ、はい、あれで面白いなと思った後にその後何見たんだったかな、2時間に及ぶ交渉、
あ
の間は何かある、
間はね、う
ん、
ありますね、いろいろ、う
ん、いろいろよね、いろいろあるよね、多分ね、いろいろあるなと思ってるんだけど、なんだろう、
多分、
う
ん、あの気持ちいい教育
を、あ、そうそう、気持ちいい教育もあるって
で、ポリアモリーですかね、ポリアモリーラバのコメディ
ー、あー、それ見れてないな。
で、うん、あの、うん、フラッシュフィクション、うん、
あ、フラッシュフィクションは行きました、
で、うん、からの、うん、2時間ですね、2時間多分、
うん、そうかそうか、そうそう、だからフラッシュフィクションは全部見ててとか言ってて、
はい、
なんかね、とりあえずそう気持ちいい教育ぐらいまでは、はい、すごく私の中で同じ感じだったので、
ね、うん、まあまあ、そうですね、う
ん、ただ空間の使い方とかがここの劇団は面白いなってすごく思ってて、だから天井の高いところでぜひとも やるべき劇団だってずっと思ってたから、フラッシュフィクション を見た時にこれこの空間で大丈夫
ジャンプ特で
やるから、
ジャンプ特で、
そう、
ジャンプ特さんで
全然その高さがないところでやるから、これは匿名のなんか持ってる空間使いの面白さってなくなるんじゃないかと思って、はい、見る前にちょっとドキドキしてたんだけど、見たら、あ、そうか、やっぱりでも相変わらず空間の使い方が面白いなと思って、
うんうんうん、そうなんや、僕そういえば見たのが大天院さんとトリーホールさんですから、うん、どっちも高いところだけでしか見てないので、
うん
うん、そんなにね、あの感覚的にそこまで見たことはなかったんです、
ね、思
った
ことなかった。高いところのね、工程の使い方が、うん、なんかちょっと言葉で説明すると聞いてる人に分かりづらいかもしれないんですけど、はい、お芝居って見てると奥行き、前後左右と奥行きは結構考えてはる劇団さんは考えてると思うんですけど、うん、高さってね、
はい、
実はあんまり意識してないなって思うことがあって、
あ、はい、分かります。
逆に言うとね、高さを取っちゃうと中心がブレる劇団がすごく多いなと思うんですよ。それ自分ができてるかどうかは分かんないんだけど、見てると単純に今高さを意識したから舞台の中心っていうのがどこに行ったか分かんなくなったなっていうのがあって、でもなんか匿名は最初に見た時に、あ、ここは最初から工程が入ってるんだなって思って、で最近その話が前後してるんだけど、2時間に及ぶ交渉を見た時にどっちかっていうと空間自体が凝縮し始めたなって思って、拡散ではなくて凝縮し始めたなと思ってたのがこの悪い癖の時だったかな、はいはい、あれがまた偉い四方に、
そうですね、いろいろ
拡散し始めてってなったから、はい、あ、ここの劇団ってまだ形決めへんなと思ってさ
確かに旗揚げの時から結構高い美術が多かったので、その学内で初めてやったんですけど、
うん、
あのイントレをそのまま置いて、
はいはい、
その上に登ったりとか、うん、中段で芝居をしたりとかがあったんで、うん、割と高いところに登ってが多かったです、どっちかというと、うん、
なるほど。
あれなんかその高いところに登ってやることによって、なんて言ったらいいんでしょうね、下を意識する、
はいはい、
あ、下を意識してセリフとかって言います？
あー、でもどうですかね、うん、多分してると思います、
うん、そうでしょうね、まあ、多分だから、ね、そういうのをこの人たちは意識してやってんのかなっていうのをずっと聞きたくて、
あー、でも演出入るところ 入るし、うん、まあ、その役者がもう個人で無意識で意識してやってることも多分あると思います、う
ん、だからその上と下で芝居をしてることが多いでしょ、うん、なんかこの上と下で芝居をしてるときに上から下でもそれは本当に物理的に上と下にそのお話上でいるわけではない時とかあったりするじゃないですか、はい、その時に同じラインという意識でやってるのかそれともやっぱりこの高さの上と下っていうのを物理的に意識してやってるのかっていうのが、う
ん、あでも多分その時のその関係性だったりとか、うん、同じ位置にいるけど、うん、実際いるのは工程があるとかやったらその高さはあっても同じ位置で喋ってるっていうのだったりとか、うんうん、多分その場面場面で違ってるとは思うんですけど、うん、
そこら辺で福谷くんが結構演出したりするのかなと。
それも言う時は言います、
ね、言う時はあるんだ。いやだからなんかこれもしあんまり演出とかせずにすごいその時々の感性というか役者さんのさっき言ってたみたいな、はい、その時で役者が考えてるっていうのでやってるとしてたらここの劇団末恐ろしいなと思いながら。
あでもそうですね、うんうん、半々ぐらいですかね。半々ぐらいか。割とその役者に任せてる部分も結構多いんで、
うん、そういう意味で言うとやっぱセンスがあるんだろうなって。
いや意外なんかその、うんうん、ちょっと話が違うかもしれないですけど、うん、フラッシュフィクションを前やった時も、うん、多分来られた方は分かるんですけど、うん、舞台の、外、うん、そうそう見える位置で出てない役者がこう座って見てたりとかするんですけど、
うん、
なんてその役者が吐けないというか、
うん、
見える位置にいてて、
なんかだから要するに劇場の空間の真ん中に舞台が、ね、はい、あってね、だから三方がもう、
はい、
控えじゃないけど ね、 見え見えなんですよ。見えてる状態で、なんか、うち本読みの時間もジャンプトゥクーでやった時に、
はい、
舞台があって客席があって客席の後ろに見え見えで控えがあったじゃないですか、後ろのベンチで、はいはいはい、でそこからもう出て行って読んで戻ってみたいなのやってたけど、うん、あれがもうもっと見え見えで着替えてますもんね。
着替えてますね。衣装をそのさえ、なんていうんですか、その紙芝居に釣ってて、
うん、
出番が終わったら次の自分の衣装を取って着替えに行って出てくるとかをやってたので、うん、割とその、 あの演出として、うん、あのたまにあるじゃないですか、うん、横に座って出てくるっていう、うん、カチカチなんじゃなくて、うん、どっちかというともうあのフラットに近いというか、うん、舞台を降りたらその役者というか、うん、まあ、東里に戻るみたいな感じなんですけど、うん、なんかそれとかもアンケートとかで、うん、あのそこにいている椅子姿も演出がついてるんですよね、うん、みたいなのがあって、いやついてないけど個人的にみんな、まあその、うん、ダラダラの体ではもちろんいてないし、うん、見られてる意識はしてると思うんですけど、うん、なんかそれも演出だと思いましたみたいな、あの時のなんかその例えば舞台上でしゃがんだ役者の目線の先に誰かがいて、うん、そことの関係性がみたいな、ないない
でもね、見てる方はやっぱりその辺で、ね、ね、妄想するんですよ、すごく。
読みとかだ、それでまあその楽しんでくださったら全然いいんですけど、うん、そう意図して何かっていうのがない、うん、なくて、その役者が個人的に考えてこういう姿でいようとかっていうのをこの拾ってくださる方とかもいるんで、
うん、
こっちもなんか気づかされるというか、うん、あなるほどなみたいな、
そうですね、
そういう方
も、あの何を意図してやってるかっていうのは直接的にはね言わないわけですから、
うん、
あの見てる側には伝わったり伝わらなかったり、うん、意図してなかったものが伝わったり、意図してたものが伝わらなかったりっていうのはあるんですよね、うん、
例えば今日初めて私たちとお話をする東さんと普段の特命劇団のみんなで一緒にいる東さんとは多分ちょっと違う、
そうですね、
やった、うん、ってなった時に、うん、なんて言ったらいいんでしょう、私人って多重であって叱るべきだと思うんだけど、うん、ならきっと舞台を降りた時に東千里に戻るんだけど、その東千里はお客さんに見せようと思ってる東さんなわけ、
そうですね、
じゃないですか、
まあ、またそこになんか新しい層ができてるみたいなんですね。
そうで、多分その劇団員の全員がそういう姿でそこにいるってなってきた時に、うん、なんかうまく言えないんだけど、やっぱり演出はないんだけれども、もうその空間を作り出した段階で演出が入ってるんですよね。
あ、なるほど、
うん、
でそこを見てるこっち側はその演奏を深読みしたりとか、まあ、全然気づかないときは気づかないし、いろいろあるから、あれは面白いなって、そういう意味合いもあって、空間なんか見せるっていうことがすごく福谷君ってあの広い人だなって、
うん、うん、そうですね、
うん、だからその劇団の、ね、人
人たちっていうのはそれをどこまでお話しするのかなって、ここまで見せたいとか。
あー、うん、まあでも、うん、私はもう分かんなかったらすぐ聞いちゃうんで、うん、どうしたらいいみたいな、うん、どこまで見せたいとかいうのは聞いて、二人が、うん、じゃあここまでこうしようみたいな、じゃあか、まあそのそれは見せない方がいいとかいうのは、うん、聞いてとかはありますかね。
それだから役作りの上の心情とかもですか、
もう聞いたりとかするし、うん、その相手の子とちょっと一緒にやろうって言って、うん、どう思うみたいなとかですかね、
うんうん、面白いなそうやって聞くと
今僕ねその現場見てないから、うん、あれなんだ、今の話を聞いてて、うん、わすごい見たかったなと思ったんですね。
面白いですよ、うん、いろいろと。
そうです、結構そのもうお客さんに投げてしまって、うんうんうんうん、お客さんが考えるというか、はい、だからその受け取り方がやっぱり全然違ったりするんで、うん、アンケート見てると、
はい、やっぱりそうか、
面白いです、うん、こっちもだからそういう風に取られるんやみたいな、うん、あのその余白をちょっと残して、うん、もう投げてしまうことも多いんで、うん、はいはいはい、
特にそのフラッシュフィクションは本当、うん、短いんだよね。
そうですね、
うん、フラッシュいうぐらい
ですね。基本長くても3分で、短かったら30秒とかで
短
っ終わっちゃうのを1時間で30本
30本
とってやるん で、
でこっちは勝手に、うん、それこそ本当に深読みで、あれとこれはもしかしたらつながってるとか勝手に思う、
うん、そういう楽しみ方もだから全然してもらえるし、この間のやつはその、うん、私が結構その舞台を降りた外で、うん、あの芝居をしてる、うん、基本本当はそのフラットにいる場所で、うん、フラットにいる役者役っていう、うんうん、
またそこにも
そうちょっと多重でやったりしてたんで、私はちょっとその他の出てない時も、うん、まあ、一応そういうその役というか、うん、っていうのはちょっと意識はしてて、は
い、なんか今もう話を聞いててすごくね、今まで見てないのであんまりね、うんうん、もう今度以降はしっかり見に行こうかなっていう感じに、
まあそうですね、フラッシュフィクションはちょっとね見ないと、うん、そこまで説明しづらいところがすごくあるし、
すごくね聞いてて、えどんなんなんやろどんなんなんやろと思って僕はワクワクしながら、
うん、変わりだね、う
ん、でジャークかな、私多分、はい、映像でも見たんですよ一遍、うん、でその時にあでもこれ映像になるとまた変わるなと思って、なんかねそれこそ映像って枠が結局できちゃうじゃないですか、はい、だから枠で切り取られた中で見ると、うん、劇場で実際に見るよりもより一層余白がなくなるの、だから劇場で見ると余白の余白がさらに見えるんですよ。
ああ、まあそうですね、
うん、そうそうそう、うん、でそれが取られる分、劇場で見た感じより映像で見る方が分かりやすい。
あ、そうなんや、
うん、分かりやすいというかすっきりする。
それは面白いかもしれないですね、うん、そういう意味では面白いかもしれないですね、う
ん
う
ん、なんかその本当に映像で見たバージョンと、うん、劇場で見たバージョンを考えた時に、あ、映像で見るとなんか、まあ、2回目っていうのはあるかもしれないんだけど、はい、すっきりするなと思って。でも私はどっちが好きかっていうと、モヤモヤしてる方が好きです
ある意味整理されてるでしょうね、映像の方っていうのはね。
なるほど、うん、やっぱやってる側なんで、うん、実際こう生で見てもらった感覚がやっぱり分からないというか、うん、そのと映像の違いっていうのが分からなかったんで、うん、あそういう捉え方もあるのかと思って、う
ん
う
ん、まあなんかど私独特なんかもしれないけど、見ながらそう、なんかどうしてもね見ながらすごい空間把握を考えてしまうんですよ、うん、私は、うん、だからなんかそういう意味合いで特に匿名の時は空間の使い方が面白いなと思ってるせいか、そこを意識しちゃうせいもあるんだけど、うんうん、より一層そう思ったなと思って、はい、あの気持ちいい教育は映像で見た時に、あここ映像で撮るとだから結局映像で撮ると高いとこから撮ったりとか低いとこから撮ったりとかできるから、そういう意味合いでの演出は面白いけど、でも逆にあれだけ綺麗に舞台上の工程と奥行きを考えて作ってる芝居なので、うん、映像で撮るともったいないなと思ったので、
ぜひ劇場
に足を運ぼうって。そうだから、うんうん、悪い癖の時も、はい、あれ映像になったらどうなるんやろって。
あ、でも確かに高さとかはやっぱ生で見てもらった方がよりその高いなっていうのを感じてもらえると思います。この間のフレンズタイムハローグッバイっていうのをヘッポでやった時も結構高い美術で上に乗ったりとかもしてたんで、
はい、ヘッポも高いですもんね。
そう、ヘッポでもちょっと高さ足りないぐらいで、
え足りないんですかあれで。
ちょっと演出を、うん、あ三重とヘッポでやったんですけど、三重のホールは結構高くて、はい、それよりもヘッポが低かったんでちょっと一部 ちょっとだけ変えたり
とか、
変えるというかその、あの、
ま
あ、
調整を
したみたいな、物を投げるシーンがあって、うん、舞台横から面に、うん、あの投げるものを、
うん、
包帯を投げるシーンがあったんですけど、うん、それがヘップだともう当たってしまうし、うん、三重は思いっきり上に投げて落ちるっていうその綺麗さが出たんですけど、うん、ヘップだと足りないから、
うん、そうなんだ、
あ、斜めに投げるっていう、包帯斜め奥から辛い投げるっていうのに変えて、やったらその滞空時間も伸びるし、うんうん、にしようかとか、
そうなんや、
なるほど、
今出たそのプレゼントタイムハローグッバイ、
はい、
昨年末のやつ、
そうですね、うん、
あれはね、
うん、
すっごい良かったです
よ、うわ、
ただ、うん、今までの匿名さんファンが見た時に、
はい、
どう思うかなっていう疑問符はちょっとついたんです、
それは私たちもだいぶガラッと変わったんで、うん、
本当にガラッと変わりましたね、
だからお客さんとかも、うん、まあ、その面白かったって言ってくださる方も多かったんですけど、うん、
はい、
その多重構造の今までのメタフィクションをすごい期待してきたら、
うん、
そこまでじゃなかったんで、
うんうんうんうん、
あ、それはちょっとなんか次回またそういうの書いてくださいみたいな声も割とあって、あ、まあまあですよねみたいな、
まあでもね、あのなんか新しいことも入れつつ今までのもやりつつっていう感じにやっぱしたいですよね、
そうだから新しいっていうかより整理されたよね、
分かりやすくは、うん、すごい見やすい、
うん、
お話にはなったなぁと、
うん
う
ん、
そう、ただね、その見やすさ以上に、
はい、
もうね、なんて言ったらみずみずしかった、
あんな、うん、あんな綺麗な話、うん、匿名でやったことない、割とそのドロドロとかこの、
あ、ちょっと、うん、
ぐちゃぐちゃしたのが多かったんで、
でもね、ぐちゃぐちゃしてるっていつも言うけど、私匿名劇団のお芝居は最終キュートだなって思いますよ、なんか私はね、福谷君って実はすごく心の綺麗な人だなって思ってて
ひねくれてるんですよね、出し方がすごいひねくれてるんですけど、
そう思うけど、この人最終キュートだなって思ってるので、
多分本当はね、純粋な部分残ってると思うんですけど、
残ってる
きっとあるんです
だからそれでくと、うん、あれはすごい面白かったなと思って、もうなんか、あ、もうこうやって匿名劇団の話してたら私話が止まらないわダメだ、違う違 う,
う、ね、
あのね、宣伝に来てもらってるの、過去の話じゃないの
あ、そういえば宣伝らしい宣伝まだ一つもしてなかった、
まだ全然してないですよ、ね、もういかに私が匿名劇団好きかって話が終わってますよいかんいかん
あの、よどみない匿名劇団論が
ごめんって思いながら、
はい、
なので、うん、まあ、あの、もう間もなくということでね、中之島演劇祭に、
はい、今年も出させていただ
きます、
新作を書き下ろします、
ということなので、その情報もいただきながら行こうと思うのですが、
ええ、
まずはここでですね、よみラジに来ていただいたので
からには、
はい、朗読をしてもらおうと思いまして、
はい
はい、あの、匿名劇団さんだからというわけではないんですが、今日は田中さんの作品からなんだか入れ子だぞこれっていうのを選んでまいりましたので、
はい、
2本続けて聞いてください、
はい、
田中夏実作、一分の一、私。
あなたは、
私は、
日々少しずつ違っていく。排泄、風呂、落類、食事、会話、読書。その時々に、あなたの一部は剥がれ落ち、一部が入れ替わり、少しずつ別の、違う、あなたになっていく。
ほら見て。あなたは昨日と少しだけ違うでしょ？考えることも昨日と少しだけ違うはず。それはあなたにとっては成長だけれども、あなたにとっては変化なの。あなたは変わりたくないのに、嫌が応にも変わらされてゆく。特別にあなたが望んだことではなく、また特別にあなたが獲得しようと積極的に思ったわけではないものまで、あなたは取り入れてしまい、ブクブクと声太り、そしてこれまであなたをあなたにしてきた中心となっていたものまで、あなたの中から排出されて消えていってしまう。
そうしてあなたは誕生した。
ほら見て、覚えてる？あなたはあなたがなれなかった未来、あなたが不要なものとして切り捨て、注意一つ向けずに捨て去ったものから出来上がるもの。あなたはこんな風にはなりたくなかった。けれども仕方がない。あなたはあなたが変化するに応じて変化するもの。 変化せざるを得ないもの。だからあなたはあなたを手に入れざるを得なかった。捨て去った自分を誰の手にも渡さないために。
ようこそあなた。
私、
あなたは、
私は
あなたのためのレプリカ、
一分の一私、
あなたのためだけの造形されたもの、あなたの年齢分だけの時間をかけて開発されたこの世にたった一つの希少品。
今日もあなたはこっそりあなたの様子を見に来る。変わりゆくあなたをあなたの似姿から確認する。
あなたには私はどんな風に見える？
田中夏実作、こたつ家族。一番古い記憶は7。私は兄と同じ場所に足を突っ込んで寝そべるのが常だった。祖父と父はそれぞれ一面ずつを占拠。姉は祖母と同じ場所、母が座ることはほとんどない。祖父が亡くなって6、祖母と姉の場所が分かれた。姉が自宅を離れて5、兄と私の場所が分かれた。兄が自宅を離れて4、母のための場所ができたが、母が座っている記憶はほとんどない。祖母が亡くなって3、父と私は直角に座って同じテレビを見る。母は座らない。父が亡くなって2、私は一人で全面を占拠する。母が時々お茶を持ってやってくる。そして私と直角に座り、この場所も寂しくなったねと言う。母と私はほとんど話さない。共通の話題が全くない。母の切ってくれたリンゴを食べながら同じテレビを見る。母が亡くなって1、私はこたつを片付けた。畳も全部外してフローリングにして床暖房を入れた。ソファーに座って一人で本を読んでいると、時々テレビのスイッチが勝手に入る。暗い画面に反射して映るのは、母が一人で足を突っ込んで寝そべり、お菓子を食べながらテレビを見て笑っている姿。じっと見ていると画面に映っている母が振り返る。もう誰もいなくなってしまったのに、まだそこにいるの？そして私は、その女性には子供が2人しかいなかったことに気づく。薄暗い部屋の中、ずっとその中心にあったこたつは、もうない。
いかがでしたでしょうかっていう聞き方もすごいけど、うん、なんかちょっと難しいというか、うん、入れ子な話でしたね。そうですね。
頭がこんがらがってくる、
はいはい、今日は頭がこんがらがることを、
はい
はい、目的とした話を選びました。だからね、1分の1私は、
はい、
これ深く考えるともしかするとすごい怖い話なんじゃないかと、うん、私は思ってて、
はい、
で今日はどっちかというとあなたの私のっていうこのこう繰り返しという、
はいはいはい、
繰り返しじゃないな、かぶさりかな、うん、をなんか楽しめたらいいかなと思って、はい、やったんですけど、これもうちょっと練習したかったね。
そうですね。
聞いてる皆さん、ね、ずっと聞いてくださってる皆さん、ご存知の通り、読みラジは大変チャレンジャーな番組なので、
もう取って出し朗読ですからね、はいはい、
劇団の方たちね、皆さん来てくださって、
うん、
役者さんまだいいんですよ、本当演出さんとかね、
はい、
カメラさんとかね、はい、なぜ竹信さんにも朗読させましたからね、はい、私た
ちメインでね、ドーンとやってもらったことありますもんね。
そう、だって石田パパとかにもやってもらったし、はい、なので来たらみんな朗読しなあかんみたいな感じで無理やりやらせてるので、
はい
ね、やったんだ。なんかでもさすがに勘がいいなと思いました。
いやいや、
タイミングの入り方とか、
うんうんうん、
そうです
ね、
その辺がね、はい、感覚、朗読ってね、ちょっと感覚っていうか、うんうん、なんて間の取り方とかね、
うん、
本当に、
ね、
感覚なところがあるので、
上
手、
は
い、下手じゃないところがあるから、その辺は、うんうん、あ、すごいこう雰囲気というか流れを 掴んでらっしゃるなと思って。
ありがとうございます。はい、
しまった、私の方がよう噛むと。で、記者さんに呼んでもらった方のこたつ家族。
これがね、うん、一番初め、あ、なんかこの家族的なノスタルジックないい話なんかな思ったら、だんだん。
そうそう、人数がね、減っていくんですよね。一つのこたつに最初は7人、はい、1人減り、6人、はい、5人。あ、なんかちょっと寂しい感じ。
と思ったらそれだけで終わらなかったっていうね、
は
い、
最後
何それどういうことみたいな、う
ん、あれ2人、はい、あれ
あれ
兄と姉がいて子供が2人あれ
えどれがいなかったのとか ね,
ね
そんなあとかね
っていうねちょっとだけ、はい、まあさすが田中さんって感じのお話でしたけれども、
ね、
まあ、この辺はねさっきのお話じゃないけど本当に余白のお話なので、うん、聞いてる人が好きに妄想したらいいと思います。
そうですね、はい、もう本当にその想像とか妄想 の, あの要素といいますかね、うん、余地がたくさんあるので、
うん、
いろいろ怖がったり面白がったりしてもらったらいいんじゃないかなっていう感じですね、
うん、そうでねこうやって朗読してもらったからね、
はい、
そういえば匿名劇団さん3030で朗読を主義したお芝居やってましたよねっていうところにすごい触れたいんですけど、
うん、
もうそれに触れるとね2回分の放送になっちゃうので、
はい、
また来てください
ぜひ
と思いまして、
はい、
ここで今年の匿名劇団のねちょっと活動のお話をしなきゃそれをメインで来てもらったはずなのになごめんって思いながらさっきもちょっと言いましたけれども中之島演劇祭に今年も、
はい、今年も出させていただきます。
中之島演劇祭って4月30日から
5月1日、
はい、2日間だっけ、うんうんうん、演劇祭自体も2日間だっけ、
はい、あそうですね、
うんうん、で2日とも
あ、うん、初日の4月30日の、うんうん、C ブロックの方に出させていただきます。
あ、そうなんですね、
はい、
でこれが、撮ってる段階では、
はい、
まだもうちょっと先だねって言えてるんですけど
そうです、ね、
はい、ただ皆さんのお耳にかかっている段階ではおそらくチケットはもう売り切れてると思います、はい
早いもんね
中之島演劇祭 ね,、うん、
ね
多分なんか聞いてくださってる方ももう撮ったよっていう方がいらっしゃるかと思いますが、うん、もしまだ撮ってないという方いらっしゃいましたら、はい、ダメ元で中之島演劇祭で検索していただくと、
はい、
一応サイトは出てくると思います、
は
い
ね、サイトは出てくる
そこでチケットが残ってるかどうかは確認してください。
はい、
はい、
あれ毎年当日券もあんまり出ないですよね。出た？
いや
当日券なんかねありますって話あまり聞いたことないですよね。
わかんないですね、
うん、なので、そんな人気の演劇祭です、
は
い、
ね、
匿名さんだけじゃなくていろんな劇団さんとかパフォーマーさんも出るので、はい、C ブロック夕方ぐらい
夕方一番その30日の一番最後のブロックに出るので6時半とかぐらいから確か C ブロックが始まったと思います、う
ん
う
ん
う
ん、新作なんですよね。
新作書き下ろしで多分もうここしかやらないんじゃないかな、
うん、あ、そうなんですね。
それはそれは
分かんないです、うんうん、そうかもしれへん、はい、ちょっとまだ台本が上がってないんですけど、はい、一応今の段階ではその新作を書き下ろすって言ってるので、
う
ん、ぜひ、
うん、もうただ聞いてる皆さんの段階ではあのかっちりと言ってると思います。
そうですよ。もうね。
ね、はい、ここから稽古ですからね。
はい。
ねはい、でも、今年その演劇祭があって、それがまあ4月末から5月じゃないですか。
はい、
その後は、匿名さんは
今決まってるのが、うん9月の末に、うん、ジャントゥトゥクさんで、
はい
第8回本公演、戸惑えよという作品を、はい上演させていただきまして、
はい
その後、10月に東京と仙台の方に、
うん、
あのツアーで行かせていただく。
同じ作品で
同じ作品で回ります、はいはい、予定してますので、
じゃあ、うん、その第8回公演戸惑えは3都市公演
です。初めて、うん、3都市でやらせていただいて、うん、東京も仙台も初めて、
はい、
匿名劇団として行くので、
う
ん、ぜひちょっと応援を
お願いします。一応ネット配信なので、
はい、
全世界ということで、
ぜひ、
ね、
はい、
全国の皆さん、
東京とかで、
東京とかでぜひ、
東京の方はね、聞いてくださってる方何人か、ね、うん、いらっしゃるので、ね、
はい、仙台まで、
うん、チェックしていらっしゃる方もいらっしゃるので、東京の方まずちょっと東京で広めて、そこからさらに北に持っていく感じで、は
い、
仙台の方でね、はい、じゃあぜひそれ9月末からなので、また夏ぐらいに一度来て、
ね、
ぜひ宣伝してください。
ぜひぜひお願いします。その頃には多分詳細も出てると思う。
詳しいことが分かった段階で
もうちょっとね、今はまだぼんやりなんで、はい、お願いします、
ね、ぜひちょっとね皆さんにも見ていただきたい、
はい、
大阪からこんな若手が頑張ってますよ、はい、ということをね、
は
い、
ぜ
ひですね、うん、で匿名劇団さんとしてはじゃあ今年はまあその中之島演劇祭と三都市公演、
そうですね、今決まってる
のはそんな感じですけれども、はい、東さんは客演もするみたいで、
はい、う
ん、
6月の3日から6日に、
うん、
芸術創造館で、
はい、
カノトンさんの本公演 にまた出させていただきます、はい、物分かりのいい病院という作品に出させていただきます。
物分かりのいい病院、
物分かりのいい病院
どんな病院？
いや、わかんない、全然わかんないです
。これ一応病院の話で合ってる、
病院の話で合ってて、
合ってます？
はい、まだちょっとその台本もまだいただいてないので、うん、ちょっと私もどんな話かな、
多分可能とおっさんにっていうところがだいぶ面白い、は
いはい、2回目なんですか、可能とおっさんと。
そうなんだっけ、ああそうか、じゃあちょっと可能とおっさん、物分かりのいい病院、あ、でも病院のおっさん、病院のおっさんじゃん、
病院のおっさん、
病院の話だね、
病院のおっさん出てきますけど、
病院のおっさん嫌やなそれ病院の話だそうです、
はい、
でもまあそれこちらもきっとまた、まあ、6月なのでね、5月ぐらいにはいろいろと出てくるでしょう、
出てくると思います
ので、はい、また皆さんチェックしていただきたいと思いますが、ね、その他にも、匿名劇団の劇団員さんが結構あちこち客演を始められましたね、
そうですね、一昨年と、ありがたいことに呼んでいただいてまして、うん、
その辺ってね、はい、匿名劇団のホームページを見たら割と出てる、
はい、多分ツイッターの方が早いちょっとすいません、ホームページなかなか方針が遅くて申し訳ないんですけど、
じゃあぜひ匿名劇団の情報欲しいなって思ったら、そうです、ね、ツイッターをフォローする、
ツイッターが一番早い、まね、早いと思います、ホームページも極力早く更新するよう心がけますので
そう、ツイッターってね、劇団員さん個人のもあったけど、はい、匿名劇団のアカウントもありますよね、
ありますあります、
なので匿名劇団で、劇団の団が土編の方です、
はい、
あっちで調べてもらうと、はい、アカウント出てくるので、そこをフォローするといろいろと、まあ、一番最新的な、
一番最新のが一番早く手に入
る出てくるということですので、はい、ぜひチェックをしていただきたいと思います、
ね、
そして私がよくある全世界発信でのオファーといいますか、もう皆さんそろそろ気づいてると思いますけど、私がすごく東さんを本読みの時間に出したいなかなかスケジュールがね、
そう
な
ん
だ、くって、でただ、あとご存知の方はご存知だと思うんですけど、本読みの時間という形ではないんですが、今年私が、4月から毎月月替わりです
ごいよ、
はい、去年10周年企画をやらせていただいた、山町ギャラリーという谷緑の、ギャラリーを使ってミニライブをね、はい、やることがいきなり決まりまして、うん、ちなみに4月の公演もう終わってますけど、4月9日の公演が決まったのが3月の末でした。
めっちゃギリギリじゃないですかすごいな。
3月の26日にギャラリーに行って、じゃあ今年そんな感じでやりましょうか、はい、ついては1回目どうしますかって言ったら、まあ、ちょうどその時も1回目の展示が始まってたので、
はい、
この展示会の中でもやります、やりましょうか、じゃあスケジュールどうしますじゃあここで。
そういえばツイッターとかでね、情報が出だしたのもものすごいいきなりでしたもんね。
そうですよ、私帰り道であげましたもん、うん、詳細はちょっと待って、とりあえず4月9日開けといてみたいな
でしたでした。
どんな感じかというと、そのギャラリーが毎月月替わりで陶芸作家さんの展示販売会をなさるんですね、
うん、
でそれを器のセレクトショップをなさってるサイエさんっていう、うんうんうん、まあ、今ネットで、サイエで検索すると出てくるんですけど、
はい、
サイエさんっていう、まあ、セレクトショップがあるんですけど、その方が日本で作られた器、うん、和食器ではなくて日本で作られた器と、
はいはいはい、
台所用品、キッチングッズにこだわった、
うん、
まあ、いわゆる食器のお店なんですけど、そこの方がセレクトした、作家さんの器の、はい、展示と販売を、毎月月替わりで3週間ごとやろうっていうんですね。なんかその3週間の中の1日をいただいて、器のある空間で朗読をする、
うん、
ということになって、こうなんかね、作家さんごとにやっぱり陶芸に対する、陶芸というか自分の作る器に対するこだわりがあるので、うんうんうんうん、最終的にその辺のこだわりを聞いた上で、
はい、
私なりにリンクした作品を持っていけたらいいな。
それでもそれを10ヶ月連続でしょ。
10ヶ月連続
すごい大変そうだわ、う
ん、でだから稽古時間もあまりできないので、いわゆる本公演のような形できっちりテーマに沿って、はい、じゃなくて、まあ、緩い感じで音楽と おしゃべりしながら朗読して、うんうん、お客さんも多分マックス入れて15人ぐら
い
なんですよ、
はいはいは
い、と展示も結構してるので、うん、だからもう本当に空いてたら来てねっていう感じ で毎月やるから、う
ん、はい、
ただ毎月こっちの出演者も変えようと思って、
うん、
で本番になると稽古時間もいっぱいやらないといけないから大変なんですけど、
はい、
この日空いてたら来月来てっていう感じで、うん、今まで出られなかった方とか、そういう感じの人とかにも来てもらおうと思ってるので、うん、
はい、
だからあのやる方も割とチャレンジでやるので、うん、見に来る人もチャレンジで見に、あ違うかのんびり見に来てっていう感じの公演をやろうと思ってますので、はい、そこにぜひ、
あぜひ
前振り長いな
めっちゃ前振り長かったな
ぜひぜひ、は
い、と思っております、はい、というところで、漫画たりはないですか。
漫画たりはしばらくないですよ、
っていうか5月あったでしょ。
5月にあるんですけど、うん、今、うん、そろそろこの収録をしているあたりから稽古をし始めようかしらみたいな感じですね。はい、そうなんですね。5月の15日に、はい、プラセボさんで、はい、漫画たりの別冊をやるということは、もうあのツイッターとかではもう発信していますので、うん、はい、情報はおいおいその辺をチェックしていただければあの出てくると思います、
はい
はい、
ということでなんだか情報、ま、いつも通り満載になってしまいましたが今日皆さんが一番覚えておいていただきたい情報は匿名劇団です、はい、
匿名劇団さんです
お願いします、
はい、よろしくお願いしたいと思います、ということで今日初めて来ていただきましたがこれからちょくちょく呼ぼうと思っております。皆さんも楽しみに匿名劇団を見て応援してやってください。本日のお相手カジユコと
菱田森ゆきと
そしてゲストでお越しいただきました
匿名劇団の東千里です。
どうもありがとう
ございました。ありがとうございました。それでは皆さんまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。